2023年6月8日木曜日、時刻は午前7時34分を過ぎたところです。大阪は今のところ薄日差してますけどね、予報ではもう雲が多くなっていって、そのうち雨ということですね。またちょっと週末あたりに大雨になるということで、ちょっと心配ですね。ちなみに、昨日女性チャレンジ応援拠点の担当日でしたけれども、拠点で定期的にミニサロンというのをやってましてね、本当にこうフランクなというかサロン、本当にあくまでもサロンで、ちょっとこう気の利いた知識なりをそこでこう教えてもらいながら、お互いに交流するって、そういう感じのものなんですけど、来週、今月2回あるのかな、で来週が防災サロンなんですよね。いや、もう本当に個人的には全くそのあたりの知識もスキルもありませんから、いや、これちょっと聞いといた方がいいかなと思うね。もう例年本当にもう一部気象が常態化していってますから、まあ大阪市内そんなに大きな被害っていうのはこれまでそんなにないですけれども、いや、ないと思っててもダメですもんね。阪神の大きな地震もありましたし。で、割と気軽に参加できるものですから。で、今回水害ということなんですよね。テーマが防災の中でも、防災サロンの水害ということだから、いや、これちょっと聞いといた方がいいかなと思って、ちょっと申し込もうかなと、ちょっと今思ってるところですけどね。そんなこんな本当に、気を抜いてはダメなんですけれども、いやー、しかしここのところのニュースで、この間コミュニケーションについてね、ちょっと書きましたけれども、日本の生産性の低さ、世界でもね、低いということがもうずっと言われてきてるんですけど、もう本当にやっぱり技術とか、なんか仕組みとかのもはやそれではないんですよね、やっぱり日本の場合は。今回のマイナカードの件でも2月にこう間違ってるっていうのを報告受けながら、デジタル庁とか誰も何も動いてないっていう、で初め70数件だったのがもうそんなどころじゃないと、何百件とか、いや、もう本当に象徴してるんですよね。やっぱりね、コミュニケーションの問題なんですよね、日本の場合の生産性の低さは。なんか気がついてるけれども、それをあえて口に出さないと、言い出しっぺになると、じゃあお願いしますということになるかもしれないとか、余計なこととか、もうそれはもう心理的なものが複雑で分からないんですけれども、なんかそうなってるっていう、そういうこう生産性の低さの本当に深淵っていうのがどこにあるかっていうのは、みんな考えてるかなとちょっと思ったりしますね。やはりそういった意味では、日本で生まれて育ってるけれども外国人であるから、何かちょっと引いてみることができてるっていうのもあるかもわかんないですね。ですから党の本人では、なんかそれがそれではということがなかなか当たり前すぎて、こう気づきにくいっていうか、いうことがあるんじゃないかなと思うんですけど、気づきにくいって言えばいや、ちょっとね、やっぱ改めて思ったことがあって、人間やっぱりなんか初対面の時に孫子や老子じゃないですけども、その微妙なところを見て取るって、やっぱり第一印象って、パッとこう直感的に何か見て取ってるわけですよね、人間。これは人間の持ってるすごい大きな能力なんですけど、その第一印象で、と思ったところは、後々その、と思ったことの訳が やっぱり見えてくるんですよね。まあ分かってくるというか それが、まあ、具体的に現象として現れるっていうか、まあ、それをちょっと昨日確認することがあって、あ、やっぱりなんか自分自身が、それはまあ人に対してもそうだし、仕事上でもそうだし、と思ったようなことは、これはもうあまりにもそれこそ孫子じゃないけど、美なるかな、美名かすかね、美なるかな、美なるかな、無形に至る、真なるかな、真なるか、無性に至るっていう、だから本当にこう、本当になんかそういうこう習慣がないと、そのままになりがちな、かすかな、微妙な、ちょっとしたこう変化というか、印象というか、なんかそういうものにはやっぱり注目しといた方がいいというか、まあ人と会ってね、第一印象ぐらいで、何かあんまり直接関係がなければ別に構わないし、たまたまその人づてに、いや、あの人の場合はこうっていうことが、ああそうか、あの印象はそういうことやったんかみたいなことになるで済みますけれども、仕事上ではそれをこうね、逃したばっかりに、あとあとなんかちょっとしたミスとか行き違いとか、そういうことになるので、やっぱりその微妙なところを見て取る、これでもなかなか厄介でしてね。こちらの方がパッとこう直感的に読み取ったことを、誰でもが同じような感じで読み取ってるかと、直感してるかっていうのは分からないんですよね。ですから、こう自分は直感したことがを口に出した言ったとしても、相手の人は？っていうようなこともあるので、いや、この本当に直感的なものの程度というものが、お互いに知り得たなら、またこれまた面白いというか、まあ、社会がより複雑になるのか、もう少しより良い関係性ができるのか思ったりしますけど、でも昨日改めてなんか非常にうなずけて、で改めてこう自分自身が何かかすかなこうものを見て取った時には、絶対そのことはそのままにしないっていうか、どこか記憶にしておくとか、心に留めておく、場合によってはそれに応じて何かこう次の何かアクションというか、そういうことを手立てというかはしとかないといけないなと、昨日改めて思いましたね。なんかそれはちょっと皆さんにも、まあ、これ聞いてる方、まあ、そんなにたくさんおられないわけですけど、なんか自分自身がちょっとこう何かと思ったようなことは、これは何か必ずそこにあるというふうなことは思っていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか、ということをお伝えしながら、さてこのある観察も間を飛ばして読んでますけれども、12ですね。12の戦争の後始末と平和の構築ということで、昨日はですね、昨日の最後のところをちょっと改めて読みますと、戦争を防止する積極的な平和構築については、戦争の準備以上の高知、巧みな知恵、高知と忍耐と見極めと断念と決断等を要するものであると思われる、というふうに書かれてて、で今日続きですね。平和を欲するならば戦争に備えよとは、ローマ帝国以来の殺し文句である。しかし積極的な平和構築が念頭にない戦争準備は、時には戦争を呼ぶのである。ここで積極的な平和構築は、勝利の維持とは 勝利の維持、守る、維持する。勝利の維持とは別個であることを言っておかなければならない。もう一度ここで、積極的な平和構築は勝利の維持とは別個であることを言っておかなければならない。勝利の状態は必ず一時的である。勝利に基づく多国間体制を長期的に維持し得た例は仮にあっても極めて少なく、その後にはしばしば最悪災害、あるいは疫病神の疫ですね、災難ということです。その後にはしばしば最悪が待ち構えている。その良い例は第一次大戦後のベルサイユ体制である。ウィルソンの理想主義的朝廷は破綻して、英仏イギリスとフランスは過剰な安全保障を求めてドイツを再び立ち上がれないようにすることを求めた。第二次大戦の火種がその中にあった。最も成功した平和構築でもヨーロッパの近代に限って言えば、その有効期限は50年前後であるようである。50年にはどういう意味があるのだろうか。17世紀、18世紀など世紀ごとの時代区分に何らかの意味があるように見えるのは、ごく大雑把に見れば各世紀のほぼ前半に戦争があって、西欧全体を揺るがし、それに続いて新たに生まれた比較的安定した世界で産業、科学、芸術、生活様式の革命的変化が起こるからではなかろうか。戦争とは16世紀の宗教戦争、17世紀の30年戦争、18世紀のルイ14世が絡んだ諸戦争、もろもろの戦争、諸戦争、19世紀のフランス革命とナポレオン戦争、20世紀の両世界大戦とロシア革命である。いずれも各世紀の前半に傾いている。ということで、ここまでにしましょうかね。12-2というふうにしたいと思います。この50年というのはね、本当に昔からよく言われてますし、まあ、実は中井先生はもう子供の時から年表を作るのが好きだったということなんですね。で、私も、まあ、仕事上でも使ってる、まあ、略形表なんかがありますけども、で、まあ、仕事上でその時流を読むということで、まあ、戦後のビジネスの変化なんかをお話しすることが、まあ、よくあって、で、時間が進むにつれ、まあ、これから先どうなるかって思った時に、やっぱり過去をもう一度見るんですよね。で、 これはね、自分で作ってるんですけど、だから1945年からずっと、まあ、仕事上ではビジネスの世界のことを追ってたわけですけど、先を読もうとするとやっぱりもっと前はどうだったんだろうかということになるんですよね。で、はっと思ってこれ書いたのが2018年5月14日。じゃあこれまで1945年からずっと見てたけれども、その100年前1845年から見てみようと思って、1845年から1945年の100年を見たんですよね。で、なぜ100年かっていったら、もうその1945年からやっぱ大きく変わったのは1995年なんですよね。インターネットの元年であったりとか、ですからやっぱ50年というふうなことがあって、ああ50年で、まあ、一般的にもね50年で自主時代とかって言いますし、あやっぱり100年単位、1世紀で見ていくのがいいなと思って、また1845年から1945年を見た。で、こう1845年からこう100年を見ていくと、ということはこの時にこれがあったっていうことは、その前が何かあったなということになって、結局1745年からまた今度遡ってまた100年見ていったんですよね。と、そうするとやっぱ産業革命なんですよね。産業革命から今につながっているというか、今何時、第何時のね、こう革命が、産業革命が、まあ、AI で言われてますけど、ですからやっぱり見ていくとですね、まあ、あの EU の、まあ、イギリスの離脱なんかもありましたけれども、やっぱりね、ああいう時にもまたこの表を使って見ていったんですよね。そしたらやっぱりね、やっぱ50年周期で100年単位というのはね、やっぱり見えてくるんですよ。だからそう見えてきたら、ある程度こう先も見えてくるっていうかね、そうなるんですよね。やっぱ仕事で使ってるその私の百景表も、それは自分自身の人生ですけれども、いつも皆さんにお話ししてるのは、過去をしっかりこう見るっていうか、見直すっていうか、振り返るっていうことが大事ですよと、未来を展望することになりますよとこう言ってるんですけど、やっぱ人間ってそういうもんだということではないでしょうかね。そんなお話をしてたら、時刻が7時52分になるところです。以上です。